寿司はいろんな味わい方ができていいです。ここ大塚レイサマースタジオもそういう意味合いが僕にはありますね。今喋っている録音ブースは、トークイベントの時は楽屋になり、演劇の時は女優が着替える部屋になる。演劇の稽古の時も、ここで、荷物置き場になったり女優が着替えたりするっていう、そういうものですね。でありがたいのは、演劇の稽古が終わったらそのまま移動しないでラジオの番組の録音ができるっていう非常にありがたい環境にね、10年ぐらい前ですかね、借りて、まあ、そっからね、いやこんな便利なことはねえぜっていうね、状態を今ちゃんとね味わえておるんですけれども、3月の23、24、25と私宮川主催する劇団ビタミン大使 ABC のアトリエ公演 1+1×2 が上演となります。それもここ大塚レイサマースタジオなんですね。今喋っているこのブースで、おそらく奈良俊介さんとかですね、山梨谷梨とかが、開演前にブツブツセリフをさらったりする場所であり、本番中はここでちょっとどちらなくてよかったみたいな感じで、ほっと一息つく場所になったりもすることでしょう。でそのね、演劇をね、まあ、作るにあたって、またもうなんだかなみたいなのが、まあもうしょうがないんですけどね、しょうがないことなんだけどなんだかなって思うのは、まあ、メールのタイトルなんですよね。チンコの色と形っていうメールのタイトルが来てて、もう何なんだよってことなんですけど、根本的に、まあ僕がねラジオの番組をやるときに、考えたのは、僕じゃなきゃできないことってなんだろうなと、有名人ができないことってなんだろうなっつったら、まあじゃあ過激なことであり、ゲストに嫌われることを厭わない放送であったりとか、そういうことなのかなっていうのを考えて、まあいろいろやったわけですよ。それこそね、パックインミュージックっていう番組やってるのに、パックインミュージックっていうアダルトビデオを出してみたり、ヌードでコントって言ってね、まあなんかファッションヘルスのお姉さんにオールヌードでコントをやって、でリスナーの前でね、それ発表するとかってね、今思えば普通に公然わいせつだろうって感じなんだけど、もう何十年か前にそういうことやってましたよ、ね、よくその制作会社とかも許してくれたよなっていうのもあるんだけど、でまあその延長線上ってわけじゃないんですけど、テレビラジオってやっぱ制約ありますから、スポンサーさんがとかね、民放はやっぱりこうだとかね、倫理的にとかありますよね。演劇の場合はないですから自由にやっていいわけですよ。その自由をなぜね受け止めないんだっていうところが俺なんかはあって、もうね静かな演劇ブームの後の方でね、静かな演劇ブームを作った平田織座さんと宮沢明夫さんとか岩松亮さんのサルマネ劇作家がブワーッと増えた時期っていうのがあって、つまり大して物事が起こらないければいいんでしょみたいな。でその3人はね、物語が起こらないだけじゃないですからね、物語起こってないけど起こってるとか、だけど劇的なものはたくさんあるとか、そういうことなんだけど、それ分かってない人たちがね、なんだろうな、小津安二郎的なものなんでしょみたいな大きな勘違いで、日常を切り取って、なんかね、いやそれ別に芝居じゃねえだろみたいな、そういうものを延々と作り続けるっていう、よく分かんない15年ぐらいがあったんですよ、小劇場界には。でまあテレビドラマの脚本家になった人もそこからいますし、まあそれはそれでね、なんだかなと俺は思うんだけど、まあそういう方向性っていうのはあったと。で演劇も考えるにあたり、そういうんじゃなくて何でもできんだからいろいろやろうぜっていうのがあるわけさ。小説とかでもね、マジックリアリスムが僕大好きなので、なんかね、そういうもうありとあれ何でもできちゃうわけじゃないですか、予算関係なしに。例えば映画だったらさ、 CG 作るのに予算かかるけど、小説だったら文字でやりゃもう何でもできちゃうでしょ、何出してもいいじゃん、なのになんで出さないのぐらいな感じなわけよ、もったいないみたいな感じね。演劇の場合もそうで、 で今回ね、あの 1+1×2 っていう芝居は、アトリエ公演で3月の23日から25日まで東京の大塚のレイサマースタジオでやるので、あのもしこれ聞いてる方でちょうどその時東京行くよっていうのであれば来ていただければと思うんですが、必然性があって話の中で男性が、おちんちんを出さないといけないんですよね。そういうふうに台本に書いてあるんですよね。でそれも出さなきゃいけない、出さざるを得ないっていうかね、そういう状況になってるんですよね。これも見ていただかないとって話なんだけど、つまり闇雲に出してるわけじゃないんです。でもね、普通に考えてこれ、お客さんの前でそういうの出したら普通に逮捕ですからね、初代一条さゆりかっこストリッパーのようにね、ステージの後に逮捕されるみたいな、そういうわけわかんないことになっちゃいますから、出せないじゃないですか。でね、とはいえ紅白歌合戦でヌードに見えなくもない肌襦袢みたいなものを着ていた騎士団の人とかがあれどうなんだみたいに言われるのは、まあテレビだからしょうがないということはあるにしても、リアルなポコチンを、小道具で作れと劇団員に指示を出したんですね。で、稽古始めまでにお前作っとけよと山梨谷梨に命じてですね、山ちゃんは割と小道具制作をするのが、得意というか好きなタイプでね、で山ちゃんがそれを やるだ今回も山ちゃんに作ってもらおうということで、僕は音楽作ったりね、照明やったりとかありますから、山ちゃんこれ台本書いたけど稽古開始までにチンコ作っといてなっつって、メールをしたら、サイズはどうしましょうっつって、大きさは決めてもらっていいですかっつって、だいたい手話のゴッパチと同じぐらいだよっつって、手話のゴッパチっていうのは、まあダイナミックマイクでね、ボーカリストが使ってるもう地球標準の、ボーカルマイクなんでね、口に近づければ近づけるほどいい音になる。でまあこれナレーション収録の場合はそんなに近づけるものではないので別のマイク使ってますけど、手話のゴッパチってやつはまあアーティストでこれ使ってない人いないんじゃないかっていうぐらい、まあ、1回は使ったことあると思うんですよ。どのスタジオにも必ず置いてある。でそれはね、近づければ近づけるほどいい音が出るっていうのは、わざとそういう風にしてあるわけですよ。なぜかというとボーカルマイクなんで持ったままステージをライブの時は動き回る可能性がある。 PA とか返しのスピーカーから出てる音を拾っちゃったらハウリングを起こすじゃないですか。ということは口を近づければ近づくほどいい音が出るマイクであれば、近づけて喋ってもらうことで、歌ってもらうことでハウリングを起こさずにどこにも持ち歩けるみたいなね、そういうマイクなわけですね。もう非常に他の無駄な音を拾わないっていう点で言えばいいもので、対極にあるのがインタビューマイク、いろんな音をあえて拾うように、指向性を無指向というものに、されているもの、それとは全然違う単一指向のものなんですけど、その手話のゴッパチと同じぐらいのサイズでいいよって。で手話のゴッパチっていうのを、手話っていうメーカーですから、メーカーのホームページで山ちゃんは調べたらしくて、じゃあ何センチ何センチでいいんですかみたいな、いやもうちょっとでかくしとこうかなとかって、じゃあ頼むねみたいな感じだったんだけど、でいついつ稽古だけど何時でお前大丈夫なんだろうなって、あ大丈夫ですって、で連絡のやり取りをメールでしてね、なぜか劇団員の山梨の電話番号を僕は知らないのでいつもメールのやり取りになってんだけど、当日までにもう稽古もね、そんなにできる余裕もないから、我々も大人だしね、学生の時みたいにね、毎日毎日朝から晩まで稽古とかそういうことはできないから、稽古日までにお前作っとけよっていう話をしてたわけです。そしたらこの間メールがかかってきて、メールのタイトルがチンコの色と形宮川さんすいません、チンコの色と形確認してもらっていいですかって書いてあって、その後で自分で作ったチンコのハリボテの写真がでっかいのが送られてきてて、何なんだよこれみたいな、何なんだよでかすぎるだろみたいな、お前シュアのゴパチって言っただろみたいな感じなんだけど、何なんだよそれ、 Google ホームぐらいでけえじゃねえかよっつって、お前な、手話のゴッパチなんだと思ってんだよ、手話のゴッパチよりでかくしろって言ったからみたいな感じで、でかすぎだろどうすんだよこれみたいな、 こんなのが股間から垂れてたら人間じゃなくてなんかカメラを固定する三脚みたいなもんじゃねえかみたいな、三脚足一本伸びてないよみたいな、そういうものじゃねえかみたいな感じになっちゃって、いやまあまあまあいいんだけどさみたいな、でちゃんと肌色の布をちゃんと用意してあんだろうなみたいな、いやフェルトかなんかでやりますみたいなこと書いてあったんだけど、まあこれね喋ることによって、あなるほど 1+1×2 というアトリエ公演はその山ちゃんが作った小道具のポコチンが出てくんのねっていう、それがバレちゃって、こんなのこんなの俺が劇作家だったら怒ってるよ、まあ、俺が劇作家だから怒らないけど、うん、話がわからないですね、本当にこんなのね他人が劇作家だったら怒ってますよ、俺が座長じゃなかったらお前何ラジオで喋ってんだって絶対怒るところですよこれね、もう俺面白さを優先するためにもう喋っちゃってる感じだけど、もうおかしかったな、山ちゃんが自分の布団の上で多分やってたんだろうなって思われる山ちゃんのなんかすね毛が伸びてる足とかそういうのも映り込んでてやったらでっかいやったらでっかい、なんなんだこれ土の子かよみたいなものが映ってて、チンコのつもりなんだと思って、面白いなと、もうね面白いですよ山ちゃん、もう早くそれね、あのまだこれあの収録してる時は稽古始まってないんで、それ見るのが楽しみだぜね、でそれをつける役者さんがね、あの誰なのかっていうのはまあ別にしても、共演者の奈良俊介と千脇真也にちょっと山ちゃんこれでかすぎじゃないとかお前こんなでけえのかよみたいな話に絶対なるだろうなって、もう何なんだよっていうね気はしますけれども、まあ、よかったら東京にその時、まあ、行ってもいいかなという人は来ていただければそれを見ることができますよ。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。石川芳弘さんがですね50になって、再メジャーデビューということになりまして、その再メジャーアルバムフロウワーから石川芳弘でハリーアップ、ピョンチャンオリンピックの次はいよいよサッカーワールドカップ。まるでサッカーを知らないのに同じく知らない OL に詳しいのね素敵と思わせるサッカーツーブルコメントを教えてください。すり身、フリーキックをするとき相手の選手が股間を抑えるだろ、あれは立ったチンコがボールに当たるとハンドになるからなんだから、チンコの大きさがスタメン選びの重要なファクターになるんだよ。何なんだこのチンコつながり、何このチンコつながりな、ねえ、あのチンコ番組じゃないから、大体ないからチンコ番組なんて、もうねえお願いしますよ。いやでもね、サッカーといってね、私宮川の出しているお題にってなったら当然あれ来るだろうね。股間ね、フリーキックをねバシッてこう壁が股間に食らったら絶対痛いから、当たったとしても痛くないように股間を両手で押さえるんだよね。あれみんながねチンコ守ってるっていうのはね結構コミカルな絵なんですよ。あれそうだぜ、かつての、名サイドバックブラジル代表ロベルト・カルロスのようにですね、弾丸のドカーンっていうやつを蹴られたらもうそんなのボコチン当たったらもうえらいことになるからね。続いてすり身、ジーコは会場にいるだけで2点なんだよ。うまいですね。阿部、サッカーボールみたいに僕のおケツも蹴っ飛ばしてくれないか、バッチコーイ。全然2じゃねえだろ。グレート大島、サッカーボールがいつも言ってるよ、芝生の上って気持ちいいなってね。あんま2っぽくないですね。ワンツーゴンタ、クリロナの筋肉は、クリロナっていうのはクリスティアーノ・ロナウドのことですね、ポルトガル代表の、選手ですね、レアル・マドリードですね。クリロナの筋肉はライズアップで鍛えたから CM のためにポスターや試合でよく上半身裸になるんだよ。逆に太ったら違約金が発生するから頑張ってんだよね。これリアルにあるかもしんないね。だけどね、クリロナはタトゥーやらないんですよね。 そのタトゥーやらない理由っていうのはね、結構泣けるんですよ。いい話なんですよ。よかったら調べてみてください言わねえのかよここで。でもあのタトゥー入れてないからこの CM ね、あのライズアップとか選ばれるんだろうな絶対な。ラジオネームスケスケパンチライン。ボールの黒いところを削ったらエロ画像が出てくるんだぜ青コーナー赤松。うわ、お前の母ちゃん柱谷兄要素強めの顔だなサッカーつって思われる。だからサッカーに関して言ってほしいんですよ。母ちゃんの顔に関して言ってほしいわけじゃないです。鶴見の海坊主。サッカーの語源は詰めるだって知ってた？昔はボールじゃなくて動物の内臓に、草や砂を詰めたものを蹴って遊んでたんだぜ。事実海外ではレジなんかで品物を袋に詰めることをサッカーって呼ぶんだよピオスのメガホン。試合に使われる公式球のデザインは開催国の小学生の投票で決めてるんだよグレート大島。ボールは友達じゃない、ボールはお友達だハチゴロウ。昔のサッカー中継はね、土曜の夕方にやってた30分のダイジェスト番組で、しかも2週に分けて放送してたんだよコヨーテ。 J リーグカレーを食べたらラモスになれるよムサシコリキ。フリーキックの時に守備側が股間を手で覆うのは大事なところをボールから守るのではなくて、緊張で大事なところが追ったっているのをバレないようにするためなんだよ似たようなの結構5通ぐらい来てますねすりみ。ゴールの時にゴールを決めた相手が走り回るのは相手チームのサポーターのトイレ休憩のためなんだよ阿部知ってるかい？サッカーボールに釘を打ち込むとね、しぼむんだぜ青コーナー赤松。秋から冬にかけてだいたいフラット3だよねピオスのメガホン。アディショナルタイムは試合開始時間に遅れてきた観客にちゃんと90分見てもらうための時間なんだってさすっぽんネーム豚と真珠53歳 A 型。プロサッカー選手は給料を毎週もらってるんだよ、週休だけにね蹴る球と書いて週休と読みますね。青コーナー赤松。この雲シジマールみてえだな匿名希望。クリスティアーノ・ロナウド。クリロナの大好物はクリオネの踊り食いだよブタと真珠53歳 A 型。FC バルセローナのチーム専用機はバルサ板でできていて、使用前日にはバルサンを炊くよ同じく豚と真珠53歳 A 型。ワールドカップは W カップと略すけど、 A カップでもスタジオに入れるよ私そんなべちゃべちゃじゃない。今日はこういうことを考えてみました。宮川さん、はじめまして。熊本でラジコを使って放送を聞いています。というのも私は学生時代東京に住んでおり、毎日宮川さんのバツラジオを MD に録音して聞いていました。卒業後は地元熊本に戻りましたが、 TBS ラジオはネットされていないので、もう宮川さんの番組ラジオを聞くことはないと思っていました。最近ラジコというアプリで全国のラジオ放送が聞けると知り、早速ダウンロードして使ってみました。宮川さんの名前で検索するとこの番組が見つかり聞いてみました。すると学生時代に聞いていた時と全く同じ声が聞こえてきて感動しました。また番組内容も当時のくだらなさがそのままで懐かしく涙が出てきます。 あの当時高野健一さんの桜という曲があるごとに流れていて爆笑していたのを思い出しました。何ですかね、なんかそのあったんですかね。これから熊本でもラジコを使って宮川さんの番組を聞いていこうと思います。なるほど。え、熊本に戻ってたんですね。熊本はパカパカ行進曲っていうのを番組終わるまでネットしていたんじゃなかろうかっていう感じなんですけど、最近戻られたんですかね。まあさておき、そうやって聞いてもらえるとありがたいなと思うと同時に、まあスクエアな優等生的な発言をするならば、やはり地元の人は地元のラジオを聞くべきだよ。いや、合ってますよね。合ってますよねこれね。あれ、俺これ合ってますよね。間違ってる俺。なんかいいよね。
パパかっこいい。
何でもかんでもメール募集中。宮川アットマーク 1260.jp、 宮川アットマーク 1260.jp、 どしどし待ってます。松坊 .info、 松坊 .info、 それが番組ホームページの URL です。松坊のツは TSU です。 info は INFO です。松坊 .info、 よかったらブックマークしてください。番組の大喜利のお題をそこで告知しております。3月23、24、25と大塚レイサマースタジオで、私宮川主催する劇団の公演があると先ほど言いましたが、前売りチケットはビタミセで発売中なのですが、その翌週の3月30日、3月31日、4月1日の金土日も同じ場所で別の演目、石川義弘そろそろソロアクトペンタと私という芝居をやります。石川さんが一人で、演じる一人芝居、作演出は私宮川勝る、ね。今日ですね、つい先ほどまで石川さんと稽古してたんですけどね、ちょっと石川さんもうちょっと頑張ってくださいよみたいな感じのことを俺に言われて、やばいよやばいよつって、なんか出川さんみたいな感じで石川さん帰ってきましたけどね。なんかね、風邪ひいちゃったりとかしてね、何やってるんですかみたいな、そんなねもう感じになってますけれども、トークイベントでね、毎月一緒の僕と石川さんですから、きっと面白いものになるでしょう。ぜひとも期待してください。そっちもよかったら、というかそっちだったら行くのになっていう人がいたら、そっちで来ていただければ、僕おりますんで、受付とかにね、何だったら呼び出していただければと、呼び出したところで鼻くそぶつけたりはしないでいただきたいなというふうに改めて思います。お相手は私宮川勝でした。ほんじゃまた来週です。さいなら。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。